イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組は、イベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、週刊メディアカレンダーのコーナーでございますが、
はい、はい、週刊の予定を先取りしまして、
そうですね、
行きたい予定を探したり、
そうですね、
あ、これ役に立つなっていうのをちょっとチェックしたりする。
ちょうどゴールデンウィーク手前ですからね。
そうですね、
もう大型連休でがっつり行く人もいるでしょうし、
はい、
そうじゃない人もいるでしょうしってことですけれども、
はい、ということで、
はい、
予定の種とも呼んでおります、今回のコーナーお伝えしていきましょう。
そうですね、週刊メディアカレンダーは古い名前でしたね、はい、未だに抜け切らない
僕らの中でのルールということですねはい、
予定の種、
行きましょう、はい、4月の24日あ
24日火曜日ですね、
はい、から、はい、1週間分でございます。
そうですね、
はい、まず4月の25日ですね、
はい、
安倍晋三首相とスウェーデン国王が懇談をするという。
スウェーデン国王っていうのがいるんですね。
それそうです
ね、そうですよ ね、
ですね、
どこで会うんだろうなみたいな、
そして4月の27日、
はい、
南北首脳会談、
このいろいろなものの運命を、
ですね、
はい、握ってると言われた
朝鮮。
なんか最近あれですよね、北の方の悪口を放送を止めたんですよね、確かね。
あ、そうなんです
ね。国境付近でやってたんですけど、うん、それを止めて今は仲良くしようっていう。
なんか報道を聞いていると、
はいはい、
僕らが想像している以上に、
はい、
かなり歩み寄った
そうですね、
ことを、まあ、形としてはするのじゃなかろうかというふうには言われておりまして、
でもそこにトランプさんが強硬姿勢で核全部廃棄しねえとやめねえぞって言い始めたっていう、結構
まあ、ね、その外形的なことで言うとその、
うん、
基地実験場を破棄するみたいなことを、
うん、そうですね、実験場を破棄しようっていう話でしたね。
まあ、ちょっとね、あのニュースも結構衝撃的ではありましたけど、
もうあれによって核兵器ができ完璧にできている可能性が出るって話ですからね、あれってね。
ちょっと妄想してみたいのはこの南北で、
はい、
2人が、
はい、
もしかすると握手をしたり、
うん、
なんなら記者会見をしたり、
うん、
まあ、ちょっと唐突な感じもしますけど、
そうですね、
もうそういうこともあるかもしれないと。
そうですね、でもそこにまたアメリカを挟みながらいろいろ、ここで手を結んだとしてもアメリカ中国を挟みながらいろいろ揉める気はしますけどね、まだ。
しかしこの北朝鮮の問題は、
はい、
日常会話に上げづらいですよね。
上げづらい、だから僕はここでツイッターもしにくいですもん、ツイートすらしにくいですもん。
まあ、その問題発言というかその、ね、叩かれるみたいなこともあるんですけど、
はい、
それもそうだし、
はい、
そもそも何喋っていいんだかっていうのは、だからこういうものって、
はい、
友達とも、
はい、
その面白に引き寄せる以外に
会話
の、ね、術がないんですけど、
そうなんです、
なかなかこういうものをこう、その空中戦以外の、
はい、
まあ、てか聞いた話でしか喋れないですからね。
そうなんです。
でもこう実際にね、拉致をされた友人がいるとかって人も、
はい、
特に新潟とかの方に、
うん、
普通に、ね、いらっしゃるって聞きますしね。
普通に行われたっていう話ですからね。
さあ、そして4月28日は、
はい、
連合の命令中央大会ということですね、はい、そして、民間ロケットモモの2号機の打ち上げがあると、
はい、これホリエモン絡みのやつですよね。確かに、
ね、
ホリエモンが打ち上げだった。
はい、さあ、そして、28、29は、みんな大好きニコニコ超会議が、
そうですね、
行われるということ
で、みんな大好きなんですか、注目されてるんですかっていうのがすごいあるんですけど、
これでも本当に短い期間でいろいろなね、
はい、
ニコニコに対する、まあ、角川ドワンゴですか、
はい、今すごいですね、またブロッキングの話題で角川ドワンゴがすごいね、こと言ってますけどね、カワンゴさんがいろいろ言ってました、
ね、まあ、僕が認識しているところだと、
はい、
動物、
はい、
獣フレンズ、
獣フレンズありましたね、
のあたりの、
はい、
獣の後ですよね、
はいはいはいはい、
パート2どうするのか問題ぐらいで、
はい、
謎の炎上をしたり、
一応辰巳戦監督とかが抜けて新しい体制で作るって話ですもんね、キャラクターに関して。
まあ、あれも本当 真相は分かりませんけど、はい、情報の出方 と、はい、あとそれにこうどう尾ひれつけるかみたいな、だから最近本当にこう本当の話っていうのは よく分からないというか、
そうですね、
一個としてそのこれが本当っていうのがだからこう対立する存在がいると必ず本当はどうかなみたいな、そういう、こう余韻を誰かが言ってくるので、
大体どちらの立場においても語る人がいますからね。でみんな語れちゃう状態だから、
でも実際ね、別にその昔は複数の人がこう語らなかった、
そうなんです、
もしくは事情通みたいな、
そう、
その噂の真相とか読んでる人が、
そうそうそう、
本当はさ、
でも噂の真相なんて読んでる人なんて本当限られてますからね。で
そういう状況から今はね、そういうなんていうか偽の爆弾みたいなものをみんながバンバン投げられる状態の、
本当フェイクニュースと、本当ツイートとかちゃんと一時ソース見てツイートしてほしいっていうのはすごい思う。
まあ、ただあのニコニコというサービス自体が非常にこう岐路を迎えていること自体は事実だと思います。
今でもなんか VTuber とか流行ってるらしい、知ってます？
あ、ちょっと
VR の YouTube、 あ、ニコニコで、はい、あの VR ですよ。だからあのなんていうんですか、キャラクターが、
はい、
あの初音ミクみたいなやつが具現化して動いて、
はい、
あのなんかパフォーマンスやってみたとか踊ってみたとかやるみたいな、
は
い、だから顔出ししないんですよ。生主って今までは自分で顔出しして踊ったり歌ったりしたんですけど、はい、それをもうキャラクターに託しちゃって、
なるほどなるほど、
はいはいはい、でそれを、まあ、バーチャルっちゃバーチャルかっていう、
なるほどね、
流行ってるもしみたいなんでね、それのなんかその VTuber たちが集まる YouTuber っていうのもやるらしいですよ。
バーチャル YouTuber ね、
うん、
まあ、あのニコニコ超会議はやっぱりこう一応こうネットのカルチャーの最先端を覗き見ることができるという場としては、
はい、まあ、まあちょっと偏ってはいますけど、
ね、まあ、偏っていますけど、まあ、はい、てかあのこれからどうなるかっていうちょっとね、はい、見通しが見えないものだから、
そうですね、
まあ、こういう、そういう意味ではその何、すでに流行ってますじゃなくて、はい、これから流行るかもみたいな、うんうん、だってニコニコのねああいうカルチャーが、はい、馴染んでない人全然今でもいるわけですけど、
そうですね、
うん、でテレビ演出ぐらいだったらああいうものはもう横に流れるものとかね、アニメなんかだと本当に当たり前のように使われてますけど、
最近はそうですね、
あれもうかうかしてたらああいうカルチャー消えますよ。
しかも今ビリビリ動画に持ってかれてますからね、ビリビリ動画から中国のね、
あれ日本の利用者としてもビリビリ動画の方が多いの？
いや、そんなことはないですよ、世界的に、
世界的なシェアとして、まあ、中国の人がもちろん使ってれば大きいしってことですよね。
でシェアが拡大していって日本にもローカライズしてったとすると、 あっちの方が全然あのなんだっけ、動画のスピードとかも速いし状況いいらしいんですよ。お金払わなくても別に普通に見れるしみたいなのがあるらしくて、そこら辺結構ニコニコ
距離で考えると、はい、ニコニコ動画っていうのはやっぱそのサービスだけじゃなくて、
はい、
そのコミュニティを盛り上げるそういうなんていうかこう柱を、
うん、
わざわざ立ててたというか、この超会議がなくても、ね、成り立ってたんでしょうけど、やっぱこれがあることで人が集まってきたり、
うん、そうですね、確認できるところが
を場所にしようと思った人がいると思うので、
うん、
だからそういうことをビリビリが簡単にできるかというとね、
うん、
それはまた違うと思うので、
うん、
まあ、ただね、規模がでかくなっちゃったがゆえに、
はい、
あのなんていうかね、あのアーリーアダプターじゃない、
はい、
普通の人が使うようになった時に、
うん、
ニコニコが、まあ、切り返しというか、
はい、そ
のできづらくなっている状況もあるのかもしれませんが、
ちなみに僕たちが興味あるテーマとしては、トーク会議っていうので誰がテレビを殺すのか、あるいは誰も殺せないかっていうテーマで、佐久間信之さん、テレ東のプロデューサーとか、うん、夏野さんとか福原慎二さん、この前バズフィードに映った人とか、藤田進さん、サイバーエージェント、前田裕二さん、ショールームとかの方々が語るらしいですよ、放送と通信について。それが29日の15時から一応ニコ生でもやるみたいなんで、
まあ、池田個人で言うと、
はい、
週刊フジテレビ批評という番組でニコニコ動画とこうコラボレーションして、
はい、
実際の地上波の放送前 に、
はい、
にニコ生で放送するみたいな、
へ
そういうものが何回かありまして、
へ、
まあ、一時それが、まあ、
あ
の例の福原さんとか、
あそうかそうか、
そうところですけど、
そうですよね、フジテレビ
の辺はちょっとなんかあの面白い試みだなと
思って、そうですね、
ってたんですけど、
続きはウェブでじゃなくて前からウェブでってことですかね。
もちろんそんな週刊フジテレビ批評も30分番組になってしまいまして、
は
い、
1時間でしたっけあれ。
1時間だったかな、はい。
今30分で普通に見てて、まあ、別にそんな面白く、前半なんか視聴者からのコメントみたいなのこうなるじゃないですか。
あそこが一番香ばしくて美味しいところ。
あ、マジですか。僕全然
あそこを味わって、はい、萌えみメモみたいなのを飛ばしてあそこがいらないん
で、ね、他なくないですか。他ありましたっけコンテンツ
後半、
はい、
まあ、
対談とかね、
メモが対談とか、はい、あとはテレビのこう裏側を知るみたいなコーナーもあるんですけど、はいはいはい、それだからその後半の対談みたいなのがあの30分になっちゃったから完全に割愛されちゃう。
そういうことなんです
よ。面白い。週によるんですけど、
萌え実メモに持ってかれちゃったわけですね。
そうそう、まあまあ別にねいいんですけど、やっぱはい、まあ、ちょっとその話は別で、
はい
はい
は
いはい、そして、4月29日は、中国のですね労働節ということでお休みが、まあ、あると。
ちょうど同じくらいなんですね。ゴールデンウィークみたいなのがあるってことですね。
そうですね、はい。で、まあ日本でも俗にゴールデンウィークと。
そうですね、まあ、今年ちょっと短いかもしれないですけどね、
はい、ということでございます、
はい。
さあでは、イベントのね、はい、おすすめなどを伝えていきましょう。まず岩崎さんの方からお願いします。
僕毎年行きたいなと思ってるけど行けないのが、夜空と交差する森の上映会っていうイベントがあって、うん、なんかまあ野外でいくつかのブースに分かれて映画の上映会するんですけど、今年結構上映作品がよくって、この世界の片隅にやったりとか、ララランドをやったりとか、あと多分高畑勲さんの関係もあってパンダコパンダをフルスクリーンで見れるっていうすごい貴重、はい、あとカリオストロの城もやるみたいです。
ほう、
すごい貴重な機会なんで行きたいんですけどなかなか行けないこれ、
うんうんうん、
っていうイベントです。山梨県でありますね。
野外で上映会をすると。
そうです、いくつかのブースに分かれて、大物監督のもやるし新人監督の作品も上映するしみたいな。
なるほど、
やってます。
混むんですかね。
いや毎回あのすぐにいっぱいになりますよ。
あ、じゃあ一応チケットが出てるんですね。
です。あ、で今まで確か2日間開催、1泊2日ぐらいの開催だったんですけど、今回は1週間やるんですかね。
そうですね。
なのでわかんない、まだ状況わかんないですけど。
なるほど、
はい。
さあ他にはいかがですか。
あとは4月の25日から建築の日本展というものが始まるんですね、
はい。
森美術館で、でもこれまあ結構長い5ヶ月間ぐらいやるんですけど、いろんなその日本国内での、建築家さんたちのどういう考え方で作ってきたかとか、歴史的にどういうふうに日本の建築って作られてきたかっていうところが語られる展示会で、すごい興味があるので、はい、これ見てみたいなと思いました。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
あとは池田さんおすすめにおすすめとしては、明日の上展ってありますね。4月28日から打ち上げ東京ソロ町で。
そうですね、まあ、明日の上、
はい、原画はじめアニメシリーズ、さまざまな作家からのトリビュートイラストなどが展示される、
うん。
今ちょうどねメガロボックスっていうその50周年連載開始50周年を記念したアニメもやってますけど、
はい、
そこら辺の作品についても紹介されるんじゃないかなと思います。
そうですね。あとちょっとあの時間過ぎちゃいそうなんですけど、NHK、
はいはい、
渋谷の NHK で、
はい、
放送技術展というのが今やってまして、
お
あのおよくあの世田谷で、
はい、
あの技術展示をやってるんですよ、
はいはいはい。
あれとはちょっと別らしいんですけど、
はい、
あの渋谷であの NHK の技術展示を見れるんで、
はい、
同じことしか今言ってませんけど、
はい、でも24日までですかね、今日まで。
そうですね、今日までかな、
かな、
火曜日までなので、
はい、
ちょっと今日行けないと思いますので報告だけしたいと思います。
そうですね、今回ね、
はいはい、そんなところですか、ね。じゃあ、はい、続いて映画ありましたらお願いします。
はい、僕は君の名前で僕を呼んでという今年のアカデミー賞でも、ノミネートされた作品で、音楽が本当に良いんですね。
はい、
予告編で聞くだけでももう、あ、これはやべえな、絶対見に行きたいなと思ってる作品なので、まあ、イタリアにおけるその、まあ、男性同士の恋愛か友情に似たようなあの関係性を描いた作品みたいですね。
はい、君の名前で僕を呼んで、
はい
はい。
あとザ・スクエアっていう映画もすごく、興味があって、なんかアート界におけるなんかいろいろ今抱えている問題を浮き彫りにした作品らしくて、フレンチアルプスで起きたことという作品が、注目された監督による 年の前回のカンヌのパルムドールですね、受賞した作品らしいので、これも要チェックでございます。
はい、ありがとうございます。ちなみに今週はですね、
はい、
アベンジャーズが、
そうですね、
インフィニティウォーが公開されるということで、
全く情報が解禁されてないので、どのキャラクターがどうなるのか本当に分からない状況の作品。
なんかでもあれですよね、はい、こうフォーマットがやっぱりこう、はい、多数のヒーローが一緒に活躍するみたいなフォーマットは、はい、何度も何度も見てると、
はい、
だんだんその仮面ライダー対仮面ライダーみたいないやいやちょっとあれ見たっけみたいな感じちょっとなります
よね。ちょっとか先走ってますよね、仮面ライダーだ仮面ライダー。今回インフィニティウォーっていうか、まあ、まあその前からシビルウォーからそうですけど、はい、ちょっともう内風みたいなの起きてるじゃないですか。
まあね、だって原作自体はめっちゃ古い
し、
ヒーロー対ヒーローっていうのは、はい、まあ、黄金パターンじゃないですか。
もう黄金パターンになってるんですかあれ
って。だって前だってバットマン対スーパーマンだってあったし、まあ、昔からあるんだと思って、プレデター対なんだっけ、
エイリアンとか、
ね、エイリアンとかありましたから。
それはそうですね、ディランみたいな、そうそうそう、はい、
ヴィランの戦いとかも以外の内紛は全然普通にあるんだと思うんですけど、はい、なんかこう既視感がなぜかあるので、うん、不思議な、なんか時間が戻ってるような。
そうですね、まあ、究極そこに行き着くんでしょうね、あらゆる戦いは、
うん、だし、あと大変ですよね、はい、こうこんだけユニバースでガンガン儲けて、
うん、
でもちょっとそのスターウォーズとかもユニバース化していく、ね、
はい、
流れになってるわけだけど、
はい、
なんか僕はもう旗と、
うん、
これディズニーランドなんだと思って、
そうですよ、
なんかすごい冷めてます
あれ
でそのスナックとしては面白いんでしょうけど、
はいはいはいはい、
なんていうかそう、こう何だったんだろうみたいな。
でもまあ原作がまだある限りはね、原作が尽きた先
があるなんてダメですよ、原作は一生ありますよこんなの。
え、そうです、
漫画家が描いてるっていう漫画じゃないですからね基本的に。
えでも
プロジェクトとして、はい、会社チームが作ってる漫画だから、あとめちゃんこ歴史長いですから、
はい、
そんなの原作なんか無限、ほぼ無限ですよ。ゴルゴ13の5倍あるみたいなと思って。
そんな作られてるんですか。
いやだって昔からずっとあるし、
はい、
そのスパイダーマンになって、
はい、
いろんなバージョンがあったりするし、
あそかそかそか、
だってスパイダーマンだけだって、
はい、まあ、
僕がパッと見る限り20人ぐらいいるじゃないですかスパイダーマンと呼ばれてる
はいはい、は
い、いろんなものが、
はい、
でそれが全部合わさって、
はい、
日本で映画化された、はい、実写化されたスパイダーマンも、はい、そこに出てくるみたいな話があって、で日本のスパイダーマンにはロボットが出てくるんですけど、
はいはい、あそうです、
レオパルドっていうね、でそれを見てみんなが燃えるっていうんですけど、
はい、
それすら
検索してみてください、
入り込むとしたら、
はい、
相当なスパイダーマン世界も広がってるわけで、
でもそれがある限りは良くないですか。なんかサザエさんとかあのクレヨンしんちゃんとかオリジナルの作品をもともと作者が予定してなかったものを作り出しちゃうと、どんどんどんどんなんかどうなのかとか、スターウォーズだってあのジョージ・ルーカスが当初予定してなかったものにどんどん行ってるから、あれって思っちゃうとこあるけど、その原作っていうかもともとのイズムを踏襲した作品がある限りは良くないですか。
だからもう僕は内容の良し悪しとか、
はい、
正当性とかの話ではな
くて、はい、
なんていうのかな、生きていく上で出くわした時に、
はい、
なんだこいつっていう気持ちのやつですよね別につまんないとは一言も思わないです。
なるほど、
なんなら全然見てもいいんですけど、
はい、
だけどこういうものが、
はい、
なんですかね、ちょっと例えば違うと思うんですけど、うん、加山雄三の若大将シリーズがやってるなっていうそういう感じですね。はい、
はい、
はい、そんなところでございます
はい、
僕はね、はい、なんかあの、はい、ジェイン・ジェイコブスニューヨーク都市計画革命っていう映画が
ドキュメンタリーですか。
はい、やるんですけど、これがちょっと面白そうで、
はい、
あのまあ、詳しく調べていただきたいんですけど、
はい、
このジェイコブズっていう、
うんうん、
あのもともと主婦だったんですって、ニューヨークに住んでる、
はいはい、
それがなんかこう強引にすなんかこうじ、まあ、都市開発進められるのを、
はい、
阻止するために、
うんうん、
立ち上がったみたいなところからなんかいろんな都市論が広がっていくらしいんですけど、どういうことなんだろう、知らねえしそもそもジェイコブをね、
そうね、
はい、というのを、まあ、ちょっと気になって、
ドキュメンタリー面白いですよね本当に。
もうなんか最近ドキュメンタリーばっかりですね。なんか
あれ
気になる
の。そう、港町もすごかったし、曽田和弘監督の、あと落下は静かに虐殺されているもすごかったです。
あれなんかアマゾンプライムで見れるらしいんですよ。
そうなんです、アマゾン配給なんですよ、あの作品。
そうなんだ。
そうなんです。最近だからアマゾン配給多いんですよ。
あ、そうなんです
か。はい、
ちょっと興味あります。ちょっとそう、アマゾンについてもいつか話しましょうかね。
ね、アマゾンスタジオが結構いい作品を出しているので。
なるほど、
興味深い、はい、
ということで、
はい、
4月24日から、
はい、
30までの予定をピックアップさせていただきました、はい、皆さんは好きなイベント見つかったでしょうか。
要チェックしてください、
はい、ではゴールデンウィーク前お楽しみください、はい、お相手は、イベントの時々行く人池田、
イベントを作る人岩崎でございました。
ありがとうございました。タネラジ、また。